93.0 and 78.6 and 80.5.
Minobu, Smile Town, Smile Town.
Minobu 町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森。水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの。自然に愛されたこの場所は、忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、身延町。
身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン。今日はスタジオにゲストをお迎えしました。身延町役場生涯学習課の塩谷陽さんです。塩谷さん、よろしくお願いします。
はい、身延町役場生涯学習課の塩谷です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。そして塩谷さん、身延町少年少女発明クラブ事務局にいらっしゃるということですが、楽しそうな響きですね。この発明クラブというのは一体何でしょうか。
はい、発明クラブとは学校では学べないことやお家では体験できないことをたくさん体験できる教室です。物を作るのって面白いとか、自分のアイデアを形にしたい、そうした子どもたちの丸々したいという思いを発明クラブでは叶えることができます。発明クラブでは発明イベントへの参加やクリスマスお楽しみ会など、みんなに楽しんでもらえる企画を用意しています。
この発明クラブはどのくらいの数があるんですか。
はい、身延町少年少女発明クラブは全国各地にある発明クラブのうちの一つになります。現在全国47都道府県に214箇所、約9000名の子どもたちと約2800名の指導員が活動しています。山梨県には身延町、甲府市、都留市の3箇所に発明クラブがあります。
これ全国組織なんですね。
そうなんです。
だから東京とか神奈川とか地はあちこちにあるっていうことなんですもんね。
そうです。はい、
ではこの発明クラブが発足したのはなぜなんでしょうか。
はい、そもそも発明クラブとは公益社団法人の発明協会が1974年にスタートした事業です。発明クラブ誕生のきっかけを作った人物はその当時の発明協会の会長でソニー創業者の伊深勝さんです。この方は発明クラブの生みの親といえます。伊深さんは次世代を担う子どもたちにものづくりに親しむ環境を整えることが重要であり、日本が将来にわたり科学技術の創造立国として発展をしていくにはものづくりの人材の育成が不可欠であると考えていました。伊深さんの熱意はたちまち多くの賛同を得て全国に展開し、現在まで受け継がれています。
そうですか、74年にスタートした事業であると、
はい、
だから私も子供の時にはあったっていうことになるのか、ちょっとこれは知らなかったですね。では発明クラブは子どもたちが主になって活動していることなんでしょうか。
そうですね、発明クラブは子どもたち主体の活動の場です。学校では先生に教えてもらうことが中心ですが、発明クラブは自分の意思で集まった子どもたちのための課外活動の場です。工作がしたい、発明がしたいといった意欲を持った子どもたちがのびのびと自由に発想し、主体的に学びながら楽しんで活動しています。そうした学校教育とは一味違う活動で想像力豊かな子どもを育みます。発明クラブの活動はほとんどが地域の指導員の方によって支えられています。指導員として登録いただいている方は地域企業の技術者、学校の先生、技術者 OB-OG や教員 OB-OG、 学生ボランティアなどです。日頃から指導方法、教材の研究などで情報交換を積極的に行いながら、子どもたちとの触れ合いをとても楽しみに活動していただいております。
じゃあその発明クラブにいた子どもたちがちょっと成長して高校生、大学生になってボランティアをやるっていうこともあったりするんでしょうね。
そうですね。
なるほど。で、全国各地に発明クラブがあるとおっしゃいましたが、身延町少年少女発明クラブの活動についてぜひ具体的に教えてください。
はい、身延町少年少女発明クラブは子どもたちの考える力、想像する喜びと心豊かな人づくりを目的に平成4年度から開設しており、今年度で第29回を迎えます。教室では指導員の先生方のもとプログラミングや電子回路の仕組みなどを楽しく学んだり、作品を完成させその作品を大会へ出展したりしています。 発明クラブの活動はクラブ員の年会費、町からの補助金、発明協会からの補助金で運営されております。例年ですと4月に開校式を行う予定でおりましたが、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で開校を見送っておりました。7月に入り感染者も減少し、町内の各小中学校も再開したことを受け、この発明クラブにつきましても開校をしました。開校にあたりましては3密にならない環境づくりやアルコール消毒、検温など感染拡大防止のための対策を行い活動しています。また今後の感染状況の様子によっては休校となる場合もあります。今年度の身延町のクラブ員は現時点で9名です。先日は教室の中で子どもたちに作品作りに取り掛かっていただき、その作品を山梨県立科学館主催の科学工作展へ出品しました。そしてそのうち3作品が入賞をいただくことができました。
それは良かったですね。私は個人的に電子回路なんていうのは自分で勉強したんですけど、今はプログラミングですもんね、
はい、
これはやっぱり子どもたちも興味があるんでしょうね。
そうですね。
では身延町少年少女発明クラブはいつ活動してるんでしょうか。
はい、開催日時は毎月第2第4土曜日の午前中、場所は身延町役場身延支所の3階工作室で行っています。対象は小学1年生から中学3年生で、小学3年生以下は保護者の同伴をお願いしています。会費は1人につき年間1000円をいただいています。
身延町少年少女発明クラブに入りたい、内容をもっと知りたいという方の問い合わせの電話番号を教えてください。
はい、電話番号は0556203017、身延町役場障害学習課までお問い合わせいただければと思います。
では最後になりますが、リスナーの皆さんへぜひ塩谷さんからメッセージをお願いします。
はい、子どもたちが科学への夢を抱き、社会に出てからいかに貢献するか、その第一歩を踏み出すのがこの発明クラブです。成功するには必ず理由があるという教えがあるのですが、発明クラブでは単に工作をするのではなく、ロボットが動く理由、電気がつく理由など、その理由を見つけ出し学んでほしいと思います。そして完成した時の達成感をぜひクラブ員の周りの友達と味わっていただきたいと考えています。
今日は身延町役場障害学習課の塩谷陽さんにお話を伺いました。塩谷さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、ではここで現在身延町で展開しているキャラクターデザイン募集についてご紹介しましょう。身延町ではオフィシャルマスコットキャラクターのデザインを募集しています。デザインの応募についてはプロ、アマ、個人、団体を問わず年齢制限もなしとなっています。なのでどなたでもご応募いただけます。ただし未成年の方は保護者の同意が必要になります。あらかじめご了承ください。そして応募方法についてはウェブまたは郵送のどちらからでもご応募いただけます。グランプリ作品には賞金30万円が贈呈され、身延町マスコットキャラクターとして採用される予定になっていますので、多くの皆様からの身延町にぴったりなキャラクターのご応募をお待ちしております。身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン、このコーナーは放送終了後グッデイの番組ブログにアクセスをすると過去の放送も含めて聞いていただくことができます。こちらもぜひチェックをしてください。身延スマイルタウン、来週もお楽しみに。
身延町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど子どもにしかできないことがある。身延町、子どもの夢を叶えるプロジェクト。
身延スマイルタウン、身延町の提供でお送りしました。